お年玉と申しますがね、この学問をねおやりくださっていて、解放はね223号かな言ってんのが18年の世になるんです。その中でもってこの言霊学の古事記と言霊という本のにのっとった話を申し上げるのが確かもう5回目だと思います。どんなに急いでもね、みんなでもって22、3回はかかるんです。1年と10ヶ月ぐらいはかかるんです。急いでも急ぐっていうのはどこを急がせるかっていうと、今お話申し上げている先天からですが言葉が出てきてどういうように理解されていくかのメカニズムと一番最後の急ぎ払いというところに尽きるので、ここでもって半分はかかってしまう。ですがそれでももう5回目ですから、大体全部お聞きになっていると5回お話を聞いていただくことになるわけですから、その時にですね、自分がそんなに勉強してないでもここに出てきていただいてお話を聞いてくださる、そのだけでも自分の頭の中にはですね、私の申し上げたことが大体とどまっていて体系をだんだんなしてくると思います。その時が一番ですね、その方の魂にとって一番必要なと大事な時に差し掛かってきます。私の先生は、私が初めて伺ったのは昭和31年だったんですかな、東京オリンピックの 前でした。初めて私がこの学問の存在を知りましたのはね、私が長野県の安住平の私の姉が嫁に行ってるところの行ってる小さな工員が20人ぐらいしかいないね、小さな工場に私も手伝いに行ってたんです。何年か前に自分が19歳の時から研究した拙い学問なんですけれども、この次の時代はこうなるんではなかろうかと、こういうことを志願にした時代が来るに相違ないというようなことを書いたですね、論文だったんですけれども、32の時かそれを論文に仕上げましてね、その時の日本工業新聞の顧問をやりになってたある大先輩の人が偶然会ったところで、この人ならこの論文を預けるに足りる人だなと思ってですね、こういうことが書いてあるんですけれども読んでいただけましょうかって、ご批判をいただけましょうかって出しましたら、ペラペラっとこうその人むくまれまして、なんだか相当難しそうだから、これだけのボリュームがあると少なくとも 2,3 ヶ月はお借りすることになりますがいいですかって言われましたので、どうぞよろしくお願いしますと言ってですね、預けて帰ったんです。で私はですね、もうやることなくなっちゃったからって言って毎日田舎にいましたので、茨城県の金川と湖海岸に挟まれた下妻と町にいましたので、金川と湖海岸の堤防をですね、朝早くから弁当持って行って1日50キロも歩いてですね、ああこれで俺の仕事終わったと思って、そんな歩きながら軍属越し方を考えていましたらですね、だんだん心細くなってきたんです。何がと言いますと、自分の書いたものは自分が真理のはずだと思って書いたんだけれども、こういう世の中が来るんだって書いたんだけど、そういう世の中が来るっていうことは自然に来るわけじゃない、来させなくちゃ来ない、その来させる方法が書いてない、これはインチキだ、絵に描いた餅なんだ、こんなものを若い方に見せたらとんでもない罪作りになっちゃうということに気がついた。電話をしましてね、2月も経ってましたが、実は面倒なことをお引き受けしていただいてのに申し訳ないんだけれども、私の心がガラッと変わって、これは没にすることにしました、だからないものにしてくださいと言って平身亭と電話で謝って断ったんです。そしたらね、いや今ほとんども読み終わるとこなんだけど、君なかなか面白いよこれは、日刊工業新聞から単行本で出すようにね頼んであげるから、少し言葉が難しいからこの平易な言葉に直してくれれば十分これは売れるよって言ってくださったんですけどね、その時はもう私にはそれをする 気持ちはすっかりなくなったもんですから、私が受け取りに行きましてね、ペコペコ頭に何回も下げました、2つ間もね、手を取らせたんですから、やめにしたんですけど、本にするにしろやめにするにしろ十何年間かけたものはですね、まとめてそれがもうダメだと言った以上、やることがなくなっちゃいましたから、まだ32年の時ですから、これからどんなにか生きるとしたって、これ飯食わないじゃ生きられないんだから、食う飯の分ぐらいを働いて、今日はもう何もすることないんだから、のんきに暮らそうと思って、そしたら安住大也のですね、姉から手伝いに来てくれないかっていう知らせがありましたから、まあ、これはいいところに来て電話があったって言って、それで向こう行っちゃったんです。1年ぐらい経ちましたらね、もうここでもってこういう機械いじくりながら暮らすんだなと思うと、なんかひょっと暇な時にはなんだか知らない、ザーッとするような孤独感が来ましてね、機械をいじくってのも一つの人間の暮らしとしては立派な暮らし方なんだけども、自分がこれをやろうと思って生まれてきたとも思わないんだが、これも致し方がないですからと思ってるところにね、東京でもって懇意になったある弁護士さんから、今日街でね有名な成人に会った、素晴らしい人だった、君ももしかしてよかったらねその人に会ってみたらどうだ、その方の書いたパンフレットを一部これ同封するから読んでみてくださいってね、手紙が来たんですよ。その手紙読んだ時の嬉しかったことね、そのパンフレット、たかたかこのぐらいのパンフレット裏表なんですけども、それを見たらね、私が喉から手の張ってるほど好きな今後をどうしたらいいかということが完璧に書いた。うわー、人間、私は今ねこれから生きることが見つかったと思ってね、こんなに嬉しかったです。この休みの時にね飛んでいきましてね、その時先生は東京の増式というところに、ご存じない方が多いでしょうけども、蒲田のから少し入ったところで、工場の町でしてね、町工場の多いところでしたけど、そこにいらっしゃったので訪ねて行って、今でもはっきり覚えてますが、中に入って何の誰でですけれども、先生の骨董の学問を教えてくださいって言ったら、そうですかって言って、まあお入りくださいって言いましてね、先生一人と私一人でこういうちゃぶ台で、この低いちゃぶ台でしたけど、5時間ぐらい話し合いまして、あなたにそれでは骨董の学問をお教えすることにしましょう、これは引き受けます、私誠心誠意責任を持ってお引き受けいたします、ただし私のこの学問というのは心の学問、心がいつも動いてるのをどういうように動くかと完全に解説した学問なんです、だからこの学問を知らなくてもちゃんと一生は動いていけます、だからそれを知ったからといったって何の価値もありません、ただしそれは自分でその言ってることの原則を自分で証明して確かにこうなっているということを証明するのは、それはあなたの仕事、私の責任じゃありません、私は教えるまでは私の仕事ですけれども、教えてしまったらあなたはもうそっくに私の翼から離れること、巣立ちをしなくてなります、それでよろしかったらお示ししましょうって、でよろしくお願いしますとですね、安住平にいましたから、一月に一遍土曜日の夜の最終の汽車で出てきて、日曜日の朝のですね5時半というと新宿の駅に着きましてね、5時半に人の道行っちゃったんじゃ困りますから、ですからすぐ新宿でもってね山の線に乗り換えに、山の線線中線はね止まらないです、ぐるぐるぐる回ってます、お前何いつまで乗ってんだとも言ってくれないです、相手がそんなに水で中あったかいです、冬なんかであれにここに限る、ただの旅館みたいなもんですから、そう言って大体8時半頃までに山の線の中に行って、それから先生のお宅へ行って、大体9時3時4時までそれまで伺って、で私も弁当持ってきましたね、向こうでお茶出してくださいって、で1日 話を伺って、それでまた一番終わりの列車で持って帰ってくるっていうのを半年以上続きましたかな。それじゃ物足りなくなりまして、なぜかと言いますと、あの本が一冊も出てないですから、何ともかんでも先生の言うことを聞いて勉強しなくちゃなります。そういううちにね、一月に一遍には何とも物足りなくなって、私の義理の兄貴ね、実はね東京に出たくなっちゃった。そしたらほーら来た、あれはねこんな片田舎にいる人じゃないよ、雲の上の人だからね、雲の中に飛び立っていそうはいないんだから、うん、いいよって。ただしここにいたね、2年ぐらいのうちにあなたは機械のことをよーく覚えてね、で上手だから、私は一級機械工だって言ってもなんだ嘘じゃないから、もし食うに困ったら機械いじってみなさいよ、証明なら私が証明書出してあげるから言ってくれましてね、で東京に出てきて初めて機械工になって暮らそうと思ってね、職業紹介所で行ったんですよ。で最後に聞く言葉なんです、私どの機械にとっついていくことなんですかって、こういう経歴持ってますって言うとね、あ、じゃあもう明日から来てください言われるんですよ。でどの機械に取り付くんですかな、あそこのおじいさんでいるところで、もちろん少々聞きますけど、あのおじいさんはどうなっちゃったんです、なるんですか、ほらしょうがない、あの人はもう年で手道も遅くなっちゃってるからっていうか、あ、やめるんですかって言うと、まあそうなりますね、それじゃあ私は遠慮します、その職と、分取りまで今3回ぐらい繰り返したんだけどね、3回ともそうなんですよ。これは非常手段にとっておいて往復するのが優しいところに行こうと思って、それでまた元いたね、その下妻っていう町に帰って、そこで下宿しながらね、私人間はどこにも勤めたこともないじゃん、その機械工の以外は他に何度もやってますから大概なことできますから、暮らすにはそう苦労がないんですよ。その時にどんなことをしたかはね、泥棒も人殺しもしてませんからご安心くださいだけどよく人のためになるっていうか喜ぶことを暮らしていたんですけども、そうしながらしてるうちにね、そこでも満足に思えなくなって東京出ようと思って東京出てきましたね。東京でもって先生のうちにせっせっせっせと通って勉強してたら、昭和の45年になってた、記憶が定かじゃなくなっちゃいましたけども、先生のとこへ行きましてね、それで夕方先生すこれで失礼いたしますって言って靴を履きかけたんですよ。そしたら後ろに立ってた先生がね、島田さん明日から来ないでいいよ、鴨見さってね、えっ振り返ったら先生さっさっさっとね後ろの机の座ってね、向こう向いて座っちゃって、取り引く島もない、それこっち見て座ってんならね、なぜですとかどうしてですって聞くとこなんですけど、向こう見て座られちゃったんじゃ聞くのも野暮ですから、じゃあ帰りますって言って帰りってしたんですけど、その帰ってくるんですね、電車の中でなぜなんだろうって先生に怒らすようなこと言った覚えもないし、なぜかというともう一番初めに言ったことを忘れちゃってますからね、何年も経ってますから。うちに帰ってきてね、夕飯食べてここで寝ようかなと思ったら、初めて先生のどこに伺ったことを思い出す、教えるのは私の責任で、教えちゃったらあなたの責任、ああそうかって、そんなって初めてそのことが、先生はそうかと言ってですね、古事記の神様の名前が全部分かってるわけじゃないんですから、その時はだからそれを分かるためにですね、朝から晩まで先生はそっちの方の仕事で忙しいわけですから、言霊の学問には答えてくれます、その学問を自覚するにはどうしたらいいんですか、仏教ってどういうもんなんですかって聞くと、それはお坊さんに聞いてくれる、聖書のこと聞くとそれは牧師さんに聞いてくれる、言ってくれない、禅の質問すると空っていうのはどうやって思うんですかって言ったら、ああそれは禅坊主に聞いて、私は坊主じゃないから、後から聞いたんですが、そう聞きまりましてもね、この人は禅をやるようになってく人だと思ったんでしょうな、必要なことだけはちゃんとね、そんなになる前に教えてくれて、禅の空を知るのはね、空を知ろうとしなくちゃ島田さんわからないんです。 ですよ。そこまではいいでしょ。知ろうとしてるうちも分かんないんですよ。さあ、ここが雲かをつかむような話。知りたいと思わなくてるんで分かんない。だから知りたいと思ってるうちも分かんない。じゃあどうなの、どうしたらいいんだ、分かんない。で、どうなんですかって言うと、うん、それは坊さんに聞いてくれる。自分で探すよりかないなと思って引き下がってたんですが、いよいよ自分の話だよとなってから、私が先生のとこ行くまでに2年ぐらいかかりました。ずっと前からいらっしゃる方には何でも話してる話ですけど、私が鬼怒川という川の河川敷でもってですね、禅みたいなことをやりながら、空ってなんだ、空って四季ってなんだ、四季ってなんだ、こういうことも教えてくれます。空知りたいって言ってるけど、空っていうのはあなた空の中から空の中に生まれて空の中で育って死ぬと空の中入っていっちゃうんですよって。空はあなたの生きてるということに関して離れられない存在なんですよ。なのに空を求めてどうするんですか。そういうのはね、2階の上に2階作るようなもんなんだっていうことも教えてくれてた。その意味が分かんない。空の中に生まれて空の中に育って死ぬと空の中に入っていっちゃうんだって。その空って何、この空、あとは教えてくれないんですかね、坊さんに聞け。だけど、おかげさまでそういうことを聞かせていただいた関係で、私は全坊主に会ったこともなく、空っていうものがどういうものかということをですね、自分の勉強でもってある程度は分かったような気がします。けれど、お育てになる方から私の食ってる空が本当の空であるかが本当であるかどうか、これも売れないんですから、分かります。ですから私に空を尋ねても分からないかもしれない、分かるかもしれない。多分相手が分かってれば私も分かると思います。そこで今日のお年どもがの気になる。もうこれで5回目ですから、耳がタコができている方も中にはいらっしゃると思う。その方が主音はどうして分かるんですか、母音はどうして分かるんですか、福音はどうして分かるんですかって、去年の11月に私のところへ来て、私はもし通えって言うなら毎日でも通いますから教えてください、仕事を持ってもいいですから、今年は一生懸命働いて来年になったら電話しますから、その時は何日でも伺いますから教えてくださいで結構ですよと申し上げた。ですけども、考えてみたらね、そんな方よりももっと古くからずっといらしてる方が何人もいらっしゃる。その方はですね、少なくともこの本に書いてあることをですね、話していれば、あ、それも聞いたことあるなと思ってるに相違ない。だからその人たちに聞いたのを差し上げましょうという、今日以後はですね、もう来ないでいいですよそれは私がですね、一生懸命話していただいて、もう間違ったことを言っちゃいけないと思うもんですから、私は解放を書くときに今までのこの講義にしたこと、お話ししたことを絶対に見ないんです。見て書けば、あ、便利ですから、うん、書いてあることを写しちゃうなら。だけど新しく書いてるっていうことは、自分が知らないところは書けないはずだ、ごまかしちゃったりとかは書けないはずだと思いますから、解放原稿を書くのに決して今までのものを見たことないんです。正直言って私はこのとことたまがく入門って本をピンから切りまで読んだのは、この解放に載せるようになってからです。初めて自分の文章を感心しますね。今でも書けないようなことよく書いたなと、これは名文章だなと自分で読んだんですが、決して読まないことにしてる。新しい気持ちで書く、それがスラスラと書ければ自分は分かったんであって、そういうようなものですから、自分がですね、そういうようなことは必ず何回もお聞きくださっていれば、この中で、あ、自分はこう思うな、ああ思うな、先生はこう言ったけれども、そんなことしないでも分かるんじゃないかな、というようなことをですね、お思いになってるに違いない。なぜならば、私が先生にお会いした時もそう思いましたか。いらっしゃらないでも結構ですと言って、あ、これからはあなたの責任なんですよと申し上げた方が、実際に言って素晴らしいことなんじゃなかろうかなと、こう思ってですね、 教科書のお年玉を発行したわけでございます。ただし私の先生と違うのはどこかといえば、私はですね、神様のことを自分の心に照らし合わせて全部分かっちゃった。先生の時には80神までしか分からないと先生はおっしゃってます。だから今から先生のことを受け継いで、この20何神は、私25年間かかって、もうここに書いてあることは少しもっと突っ込んで書けばなおいいんだがというところが 1,2 箇所ありますけれども、これを訂正しなくちゃと思うことは一つもございません。ですから私は新しいことに関して、それほど自分のこの世の中が新しくなっていくことをどう変わっていくかということではとても興味がございますけれども、この文章に関して新しく書き直そうと、直さなくちゃいかんというところはまずございません。そういう点では暇がございます。あなたの責任ですよと言ってもお分かりにならない時があったら、ご相談には何回でも乗らせていただきますから、その点でいらしてください。その後はご自分の責任というものでおやりください。自分の責任というものはですね、自分というものはこの地上でもって63億分の1しかいない。その自分が分かんなかったら世界中の人が分からないということに、あの人が分かったしたって分かったかどうか分かりませんが、自分が分からない。私の先生はこうも言います。あなたは聖書を読んだことありますかって言うんで、旧約聖書は2回ぐらい読みます、新約聖書は3回かも4回は通読いたします。そうですか。そしたら聖書というものがどういう意味で書かれたということはご存知ですかというか、いえそんな大したことは分かりません。じゃああなたに一言だけお話ししましょうかって。聖書というものの、がある目的をご存知ですかって。聖書と言いますのはね、この聖書に書かれている救世主というものが本当に救世主であるかどうかをあなた自身で証明せよということなんです。イエス・キリストはこういうことを言ったからこういうような人になりたいと、こういうことを言った言葉に関係してるから、右の方を打たれたら左の方を向けて、こうやってこれに向けようとか、そんなこんなことだけを感激してその通りにやれって言ったら、イエス・キリストは泣くんですよって。イエス・キリストが救世主であるということを何時一日において証明せよと、これしかないんですよと。それがイエス・キリストに報いるただ一つの道なんですよ、こう教えられば。ということはもう一つ言ったんです。ここにある一つのオレンジがあると、オレンジの種が、このオレンジの種がオレンジっていうことを知らない人間に、これはオレンジの種だということを証明するにはどうしたらいいですか。証明のしようがないでしょ、知らないんだから相手は。オレンジっていうことわけないです。オレンジを持ってっていうのはこういうもんだっていうのを持ってきて、そこの実を剥いてその実の種を出しちゃう。そしたらイエス・キリストが救世主であることを何時一人において証明せよということは、あなた一人が救世主になられなのか。いや俺も救世主だったんだ、そんならイエス・キリストも救世主と言っていいんだなと分かるんだ。でもそういうもの、人間というものはですね、神とである仏として生まれてくるんです。少しですけど年賀状を私もいただいた人には配りましたけれども、中に書いてあるのはこの頭の芯の芯、そこのところにですね結界がある。その結界はどんなに人間が悪いことをしても悪に染まっちゃった人でも、その頭のその芯だけは悪事が及ばないところ、常に正常無垢なところがある。それをですねこうこうこう言うんだと言って、名前を三つ分ぐらいありましてね、獅子島の大和の国とか、なんとかの乙女の国とかっていう名前を挙げて、昔の人はその頭の芯にあるこの50音の言霊で決壊されたその脳の機能のところ、これをこういうように呼ぶんだ。それと同時にそれと同じに全然悪いものというものがこの世の中に入ってこない、正常で姿で豊かな国日本を 作った時にその日本の国をそう呼んだんです。四季島の大和の国、四季島の四季っていう字はですね、磯白と書くで、いい磯でしょ、五竜と五竜のこととまで決壊された国ですから、この学問と申しますのは自分の心に問うてみると完全に答えてくれる学問。俺はこういうように思ったんだけど本当かって自分の心に問うていますかね。でずっと問いていくうちに他のことまで全部分かる。なぜかといえば自分の命の学問なんですから、命に質問するんですから必ず答えてくれる。ふざけちゃダメですけども、ちゃんとしたですね、質問すれば必ずお答えが返ってくる学問なのですから、それが自分の心でもってちゃんと答えてくれた、その答えは決して間違いがない、万民に通じて正しい知識真理な、それをもって堂々とですね、日本のこの伝統を発揮する国にしていけばよろしい。そういう機運がですねずっと高まってきます。高まると反対に世情はもっとやかましくなってきます。朝日が昇る間際は一番暗いと言います。それと同じようにこの学問がもうちょっとこのしっかりした根を生やすとき、世の中が一番暗くなるときですから、その時に巻き込まれないようにですね、自分の心はしっかり目を覚ましていれば、そばにどんなことが起こってもその人は決して巻き込まれないであろうと私は念じておるんですけれども、人間はこの3000年の因縁というものがありますから、私の先生の先生が残念なことに新人軍のバイクに跳ね飛ばされて肝臓を破裂で亡くなって、気の強い方です。そういうことがございますから、全てがハッピーエンドになるとはかななりませんけれども、しかし人間はそんなことがあっても死なないんですから、ハッピーエンドなんですね。それがそれよりも何万年として続いている日本の国のですね完全な宝、ずっと辻仁天皇以後の2000年間は宮中の賢所にしかない世界人類の宝っていうものをですね、こうやって勉強させていただいていくっていう素晴らしい幸福感がございますので、そのことをですね心の中心において一つ今後ご勉強くださいますように、一年の念頭にあたってですね、お願い申し上げます。